さあ、その重症筋無力症、どういう筋力の低下、症状が出るんでしょうか。
さまざまな筋力低下を起こす病気っていうのは神経内科で見てるんですけども、重症筋無力症は比較的特徴的な筋力低下の出方がします、ですので意外と知識として持っていると、もしかすると一般の方とかも意外と疑っていらっしゃる方がいるかもしれません。で、特徴というのは神経と筋肉の情報伝達が不安定なために起きますので、意外と症状の変動が起きやすいです。例えば神経自体がしっかり傷んでいる状態であればそれほど症状の変動も起きないでしょうし、筋肉自体が傷んでいるんであれば症状の変動も出にくいと思うんですけども、伝達のトラブルで起きている症状ですので、このキーワードで言うと、いい疲労性、疲れやすい、要するに反復したりとか持続したりする運動をすると、症状が目立ってきたりとか、休息すると良くなったりとか、あとは明け方症状ないんですけども夕方になってきて疲れてくると出てくるとか、これを日内変動って言いますね。あとは日によっても症状に差が出ている日差変動っていうところです。ですので重症筋無力症の症状のポイントは、症状が変動するっていうことと、疲れやすい、いい疲労性、日内変動、日差変動といったところになるかと思います。で、筋力低下もちょっと症状の出やすい場所っていうのがありまして、具体的に言いますと目のあたりの症状になります。
目のあたり
で、まぶたが下がる、これが初発症状として一番多いです。7割ぐらいはまぶたが下がってきていらっしゃいます。あとは物がダブって見えるっていうのが、次に多い症状で、これも半分以上の方はいらっしゃいます。この症状がスタートなので、朝目パッチリしてるんだけども、しばらくするとまぶた落ちてくるとか、いつもはダブってないんだけども、例えば夜遅くまで何かパソコンの作業してたりとか長距離運転してると物がダブって見えてきたりとか、まぶた落ちてきたり、こういうキーワードが分かってくると意外と皆さん疑って紹介されてくることが多いかなと思います。
なんかここまでですでに先生ギクっていう感じをですね、感じてるんですけど今日は階段登ると疲れるわとかね、先生あるんですよね。次のじゃあ症状、ごめんなさい、
難しいところですね。その疲れやすいっていうのは、我々も身体的な疲労とか起きやすいので、そういう意味での疲れっていうのはあるとは思うんですが、あくまで筋力低下ですので、目の症状とかは、疲れてもまぶたしっかり下がるっていう方はいませんので、しっかり下がってくればこれは明らかにおかしいなと思うと思います。で、筋力低下もちょっとだるいなっていうのはなかなか難しいところですが、階段登れないとか、飲み込みが悪いとか、重いもの持てないとか、よくあるのは先発できないとか、あるいは歯磨きするとちょっと疲れてとか、これはさすがに我々疲れててもあまりならないとは思うので、そういうところを知っていると意外とただ疲れやすいっていうのと病的に疲れやすいっていうところは分かりやすいんじゃないかなと思います。
こういった症状があった時には、じゃあ家族内でもちょっと脳神経内科を受診してみたらっていう話になるわけですね。
そうですね、目の症状で来られる、目の症状がスタートで見られることが多いので、スタート眼科に行かれる方もいらっしゃいますが、眼科の先生も意外と見慣れてますので、眼科の先生から疑って紹介くることもあります。今日私のお話ししたことでもう神経内科でいいかなと思ったら神経内科でもいいと思いますが、ちょっと悩む場合は一度眼科さん受診されても悪くはないと思います。
先生、顎が疲れたり、肩こりだったり、その無表情っていうんですか、表情を作りたくても無表情になってしまうみたいな、そういったところも 自覚症状の中には入ってるみたいですね。
はい、そうですね。ここら辺は意外と難しいところなんですけども、まあ、ちょっと最近なんか表情が暗いなって訴えがあって、実は顔の麻痺だったとか、ね、だるさなど訴えてるとちょっとなんか精神的に疲れてるんじゃないかっていう話で、抗うつ剤飲まれてうつの治療されてたりとか、そういうこともあるかと思います。
そうですよね、うん、
なかなかこう分かりにくい症状が出てる時っていうのは、場合によってはちょっと診断難しい時もあるかもしれませんが、でもよく見てるとやっぱり目の症状が主の人がほとんどかなと思いますので、うん、そこら辺はまあ、分かっているとそれほど難しくはないですが、まあ、分かっていないとやっぱりそういうことも起きうると、う
ん、ことですね、はい、では本当に重症化、重篤な状況になるっていうことはあるんですか？
確かにあります。あります。まあ、いわゆる全身に筋力低下が出てくる場合は、当然日常に支障が出てきますので、場合によっては本当に歩行に影響したりとか、階段昇降に影響したりとか、もう疲れてベッドに横になってたりとか、そういうこともあると思います。で、飲み込みが悪くなれば当然食事が取りにくいですので、栄養状態悪くなったり、あるいは誤嚥をして、肺炎を起こしたりとか、そういうことも起きます。こういう場合は非常に重症だと思います。中には完全に目が閉じる状態になってしまって見えないといえば、これも確かに重症だと思いますし、まあ、重症の程度っていうのはなかなか基準は決めにくいところですけども、まあ、確かに日常に支障が出る筋力低下が目立ってくる方っていうのはいらっしゃいます。ただまあ治療をすることで症状取れてきますので、まあ、スタートの時点でいかに早く、見つけて対応するかっていうことが大切にはなるかと思います。
いろいろなところに先生筋肉っていうのはついてるんじゃないかと思うんですけども、そうすると呼吸もできなくなってきたりっていう、そういうところまで陥ることはこの病気はないんですか？
その通りでありまして、呼吸をするのは筋肉なんですね、うん、いわゆる呼吸筋という筋肉です。横隔膜とかも聞いたこともありますが、はい、あれも呼吸の筋肉です。で、呼吸の筋肉は当然重症筋無力症の症状に、関わってきます。そうするといわゆる重症筋無力症の方で一番状態の悪い方って何だろうといった場合は、呼吸筋の筋力低下が出て呼吸不全が起きてくるということになります。この状態を、まあ、うちらクリーゼと呼んでます。はい、はい、非常に重症といえばここが重症なのかもしれませんけれども、
その筋無力症のクリーゼというのはじゃもう危険？
そうですね、まさにクリーゼというのはクライシスですので、危険ということですね、はい、
さあ岩手医科大学附属病院でのこの重症筋無力症に対するこの取り組みというのは、
ですね、はい、まあ、一つは今病院分かれてしまいましたけど、外来は盛岡市内の内丸メディカルセンターでやってますので、はい、内丸メディカルセンターで脳神経内科の外来で、専門外来をやってます。神経免疫疾患というカテゴリーになると思うんですけども、まあ、全般的に見てますので、まあ、そこで専門的に対応するということがまず一つと、あとは、まあ、免疫グロブリン療法の点滴の治療、あとは血液浄化療法といった、はい、透析に似たような治療、こういったところは入院でしっかりやれる体制を整えてますので、そういうところでは筋無力症の方は治療困られている方はいらしていただければと思います。
今日夕方の実は番組収録でしたけれども、先生今日鹿角から金ヶ崎で戻ってらしたということで、お忙しいですね。
いえいえ
やはりこの重症筋無力症の患者さんも各地にいらっしゃるっていうところ
ですか？そうですね、私が内丸で対応している方は沿岸の方も結構いらっしゃいますし、 そうですね、近隣だと八戸とか、秋田のあたりとかから通ってる方もいます。ですのでまあ通ってる方の方が大変だと思いますけど。
はい、